宅配便です。
はいはい、
ラジオ日経からお届け物です。
株式
宅配便です。
資産倍増計画、北浜龍一郎の株式宅配便。
皆さんこんにちは、ラジオ日経の福井です。そしてこの番組のメインパーソナリティ、
こんにちは、北村隆一郎です。
株が上がるぞ、火曜日、いや言い続けてきてやっと火曜日上がってくれた感じですね。
いや久しぶりです ね、 ですね、何週間ぶりっていう感じですよね。
いや本当に何週間ぶりですよね。
ねえ、ちょっとなかなか上がってくれませんでしたけども、
は
い、
でも今日は上がってくれました。大引けの日経平均190円33銭高の8477円82銭ですね。
結構大幅高です
ね。大幅ですね。
そうですよね、久しぶりのことですけどね、
はい、午前
ちょっと久しぶりに上がるとちょっと気味悪いって感じですね。
気味悪いって感じ
ですそうですね、
午前中は大したかなってですね、午後に入っていきなりこうどんどん上げ出して、まあ海外の方の動きもいいということなんでしょうけれども、ただ出来高面がですね、売買代金が1兆がまたいかなくて、9400、
それはだからね大変少ないですよね、正直言ってね、だから真空地帯を上げてるっていう形ですから、ちょっとね先行きも上がるかどうかとなるとね、心配ですよね、
やっぱりこの辺ちょっとあれですか、先行きに対する危惧みたいなものを北山さんお感じになっちゃう。
そうだって真空地帯ですから、出来高が伴ってないわけですからね、そうすると本当にですね、まあそうですね、まあ数字だけね、よくなるということも必要ですけど、長続きがね、しないということがあります。ちょっとこのマイナスの話で出てきますとね、すぐこう上げた分がね、消えてしまうということがありますから、まあその辺ね、まあ心配って言ったらなんですけども、ちょっと素直に喜べないということですかね。
まあ現実的には参加者が少ないっていうことなんでしょうしね。
そういうことですよね。
本当にどっかの内輪でこちょこちょっとやっててスッと上がったって感じで、そうするといつの時またスッと下がるかも分かんないって感じ。
そうそうそうそう、ちょっと油断してる間にね、まあ上がっちゃったということではありますけどね、ですけども、本当に25日に新安値というか、そういうところまで下げてたわけですから、まあ8000円をね、割り込む恐れも十分にありましたから、そういうところに対してね、歯止めがかかったということはね、言えると思うんですよね。ですから、その点は評価できますし、それとその主力株というか、例えば日立とかね、そういう株がね、今日あたりは結構上がりましたから、まあその点ですね、そうですね、こう地滑り的なね、先が止まったということは言えると思いますので、まあ、歓迎できますよね。
まあ、25日に8160円、はい、首の皮1枚8000円をキープしたって感じ、まあ、それ以降はですね、今週に入って上がってきて、昨日も127円、そして今日は190円高、ただ出来高は伴っていないでですね、まあ、この、売買代金1兆円割れっていうのが11営業日続いて8年ぶりのことですね。
そうそうそうそう、
8年ぶりでございますよ、
だから、まあ、本格的にね、買っていこうというような気持ちになるようなね、まあ、相場じゃないんで、そういう点ではねちょっと寂しいということは言えるんですけど、さっき言いましたけれども、やっぱり、ね、下げ続けてるよりはまあいいですよね。
まあ、まあいいですよね。
そうですよね、
ただこのところの相場、まあ、このところって言いますか、ずっとヨーロッパ、欧州のですね、問題に振り回されてきたわけですよね。で、それが昨日あたりは、まあ、嘘か本当か知らないイタリアの新聞がですね、融資をしますよとかね、60日ですごい額ですよね、IMF が。
そうですね、65兆円ぐらいですか。60、
そうですね、そういうのが出て、とりあえず上げて、まあ、それで今日夜ですね、こちら時間の夜と言いますか、これからっていうんですかね、財務省の会談がありますよね、あちらの方
でね。
はい、
そうですね。
その辺を見てるんですけども、いずれにしてもまだヨーロッパの情勢っていうのは、いい方に向かってはいるんでしょうけれども、予断を許さないところでありますよね。
それはそうですよね、容易に解決することじゃありませんから、まあ、でもね、イタリアでこうなんとか食い止め、まあ、そうやってそのギリシャを食い止めた形にもまだなってませんけれども、まあ、イタリアで食い止めなきゃいけないというのはもうみんな、ね、共通認識だと思うんですよ。もうイタリアが、なんて言いますかね、崩壊するというか、そういうふうになりますとね、これはもうフランス、ドイツとドドドっていくわけですから、
いきますよね、
もう 本丸はね、うん、ドイツなわけですからね、うん、ドイツだってやっぱり心配な状態の形になってるんですよね、はい、あの国債の入札不調ですから、うん、イタリアもそうですけどね、うん、ですから、まあ、IMF としてはね、はい、これはもうあの最初からね、はい、そういう資金投入の、ね、予定をしてると思いますよね、はい、ですからそれの声が出てきたことと、もう一つね、アメリカはこれ感謝祭の後ね、はい、あのサイバーマンデーというやつ、うん、がありますから、そのサイバーマンデーに対する期待っていうのはね、非常に大きくて、うん、あのまあ、滑り出し好調だというような見方になってますから、まあ、あの年末調整も、今始まったばっかりのサイバーマンデーから始まるわけだけど、もう年末のことを考えてね、いやもう今年は良さそうだっていうふうにもうなっちゃってますから ね
ブラックフライデーから始まって
そうそう、ブラックだからアメリカの場合はさ、あれですよね、株式市場が非常にこう難聴な場合はそういう言葉があってね、うん、株に関わる株式市場を上げるような言葉っていうのはあるからいいよね、はい、日本の場合はちょっとマイナスのことがね非常に主になってしまいますから、うん、なかなかね株式市場にこうなんて言いますかね、火をつけるというか、はい、そういう言葉がちょっと足りないところありますよね、うん、ですから、たまたまですよ、昨日あたりですよ、それこそ、サイバーマンデーってね、それこそブラックフライデーみたいな、ブラックフライデーって
あれ黒字
だ、そうそう、うん、こっから、決算が黒字になる可能性ありますよ、けで、サイバーマンデーはこっからネットだとかそれやたら買うよ
って、ね、買うよって感じですね、
そうでしょ、だから本当にそうなるか分かんないんだけど、うん、まあ、そういうの期待があってね、今日の東京市場の上昇もね、やっぱりそれに支えられてると思いますけどね、
はい、あのちょっとアメリカの方の次第に聞きましたらね、やっぱり今年に入ってるアメリカ人、もともとアメリカ人のそれ修正なんですよ、金借りてやっぱり買ってるらしいですよ、
あ、本当、
借りちゃうんですよ
すごいね、ちょっと日本人としてはできないね、
特にそれであのやっぱり相当消費をね、はい、宣伝等々で刺激してるって言うんですよね、
あ、消費の先食いをするわけですかね、
先食いをしちゃうんだか、 あるいはそのね、大手の百貨店、はい、百貨店よりもまあメイシーズ、
はいはいはい、いいらしいですね、
あるいはその百貨店から少しスーパークラスなんでしょうかね、こういう時なんてもう夜中や開いたりと結構刺激するらしいんだ、バカだな、そう思わずフラフラ寒い中出てちゃって、
何を買うんだって言うんだよな、
やっぱりあのクリスマスの贈り物ですよね、
そうか、
まだちょっと早いのかな、でもその辺目指してね、
はい、用意するわけですね、はい、それはまあ ね習慣としてはもらうほどしてはいいね、贈る方は大変だけどね、
アメリカはね、あの個人消費があの GDP、GNP、GDP の7割占めてるわけでしょ、
はい、あ、そうだ
ね、それを刺激しない手はないですもんね、
う
ん、
そりゃそうだね、この1ヶ月の勝負だ
ね、これ1ヶ月の勝負ですよね、
うん、年の3分の2ぐらい売ってしまいそうだから、ね、そうそう、
いや本当にこの時期そうなんですよね、
そうか、でそれの期待というのは非常に大きい、ね、高まってますよね、
うんうん、ただその期待ばっかりでいいのかどうなのかって、でどうせ北山さんのことですかね、どうせって言っちゃあれですけど、はい、なんかやっぱり先ほども言ってるように、出来高な問題とかね、うん、その辺でやっぱり寄付するものっていうのは多くありますよね、まあ、残ってますよね、
どうかそちらの方に誘導してる感じだね、
いやいやそんなの誘導しないです、
で今回ね、はい、ちょっと私ね改めてちょっと考えたんですけど、大阪市長選、
はい、
ね、橋本前、はい、大阪府知事が市長に選ばれたわけでしょう、はい、あの時のやっぱりね、あの橋本さんが掲げてるのは、うん、大阪維新ですよね、
うんうん、
これ新たなりって維新ね、
うんう
ん、で我々はまあ、 あの私は横浜市民だから大阪直接関係ないわけですけど、うん、でもね何かね、あの日本全体でもね、はい、その期待してるというところがあると思うんですよ、うん、何かやってくれるという期待のもとにね、
はい、
あのその大阪市長に選ばれたと思うんですよね、うん、大阪市民に選ばれたものですよ、
はい、
でね、何かやってくれるっていうのはまあ選挙民の意識としてね当然のことなんですけども、僕らもねしょっちゅ こう株がねよく上がらないだとかね、うん、やりようがないとかね、
はい、
いろいろこう声も聞きますし、はい、自分もそういう意識を共感している部分があるんですけども、うん、やっぱりそういうふうにねこの依存してるんじゃなくてね、
うん、
株維新っていうかね、
はい、ま
あ、そういうことをね考えた方がいいんじゃないかなと思うんですよね、
うん、
今回のその選挙結果を見ながらつくづく思ったんですけど、
はい、
その橋本さんにお任せするということじゃなくてですよ、うん、私は株の世界にいるわけですから、はい、株の世界でもねやはり投資家とともにですね、うん、やはりその株日本株維新というか、
はい、
株維新でもいいんですけども、の会みたいなのがあってね、
はい、
それでその株を見直したりね、うん、していくことがね、うん、今は求められてるんじゃないかなというのをね、うん、今回ね痛切に感じたんですよ、ただこうなんて言いますかね、はい、イタリアが問題ね、そう言いまくってるわけですけど、言いまくってるのはいいけど、
うん、
それがその要するに大きな流れですから、
はい、
ですけどその中で我々はやっぱりね、うん、その非常に厳しい状況を語るとともにですね、うん、やっぱりこう活路というかね、
はい、
こういうふうにすればいいとかいうようなこととか、
うん、
もっとね株式市場を壊ってほしいとかね、はい、いろいろありますよね。だからそれをね僕はねこの今日たまたま株が上がったこともあるんですけども、はい、この番組をね起点にしてですね、株維新の会とかね、
はい、
まあ、そういう活動のそのステップにね、これがなればいいかなと今日はねつくづく思ったんですよ。
あ、そ、僕もね実はそういうふうに思ってたんですよ、この番組を
本当。
いや本当にやっぱり、というよりも、あまりにも個人投資家がこれまで無視されてて続けて、それがまあ個人投資家非常に参加者が少なくなってる背景にもなってんでね
と思いますよね。
まあその辺を絡めて、それなりのまあ行動につなげるじゃないですか、声を出していかなきゃダメだなって感じがしますよね。
そうですよね。
で、まあ具体的な行動とかね、その橋本さんの方には、大阪となんて言ってますけど、どうやって具体的にするのかまだ聞いたことはないんですけど、まあ、大阪のことなんでね、頑張ってやっていただきたいんですけれども、でもその株の方の、まあ、維新か、その言葉がいいかどうかは別にしても、
はい、
具体的な行動をどうすればいいのか。
そういうことですよね。
買えばいいんですよね。
番組
あるいは売ればいいんですよね。
そうなんだけど、まあ何を買うかですから、
そうなんですね。
まあね、こういうセットがあるだとかね、
うんうん、
そういうことを考えていくべきかなと。
うん、
思うんですよね、
はい、
ただこう、状況の厳しさっていうのはもうこれで、ねはい、1年も2年もね、
はい、
そういう状態が続いてて、
はい、
それで納得してるという部分もあるわけですけど、
うん、
やっぱり前進しなきゃいけないわけですからね、
はい、
ですから橋本さんじゃないけど、
ね、
政党は頼りにならないと、
ね、
何考えてか分かんないっていうことですからもちろん、はい、どこの政党も株式市場を救ってくれるわけではありません
よね。ありませんよね。
ありませんよね、誰もやってくれないわけだから、
うん。
我々のこの番組で2人でやりましょう。
あ、もう2人でやりましょうね。じゃあ会長で、僕は事務員ということで。
いやいや、事務員が知事になっちゃうからな、これ。
いや、でも何らかのね、はい、この番組まず聞いていただいて、賛同される方は
そうそう、
メールでも送っていただいて、
そうですよね、
まずそういうとこからね、うん、始めていけば。かといって
株式ですよか、
ね、
一緒に買いですよ、
はい
でね、
メール送っていただいたからって儲かる株をそれで教えるっていうことはちょっとできないんですけれども
いやいやそれがね必要かなという感じがしましたね、
はい、いや本当にそういうね、はい、こと絶対必要ですよね、
うん、
でやっぱりこういうこと言ってもしょうがないのかもしれないですけども政府そのものっていうのはやっぱり株式市場に対して理解っていうか新興策なら工場って気がないみたいですからね。
気がないですよね、
うん、それがどれだけ資産効果とかね経済に影響を与えるかって分かってないんですよね、
それはありませんよね、
うん、
ですからそれはもうね長年言われてたことですから、
はいはい、
もうそこには、期待しないと、
はい、
いうことですよね、
はい
自分たちで何とかしてから何とかってなるじゃあなんだって言
い
ますけど
ね。いやそれはやっぱりね皆様にねまあそれは自己判断最終的ななんですけども、
はいはい、
やっぱりいい銘柄をですね
いい銘柄がそこに行くか
やっぱり それで初めて具体例があってですね、
はい、ですね
やっぱり株だと思うわけですよ。
そうだね、
うん、
それはその努力をしましょうと
ね。それはもう、ね、北浜先生の責任重大ですよ。いやでも本当にそういう感じしますよね。
そうですよ、
うん
はいはい、
ちょっとあまりにも賃貸すぎてる感じがするし、まあ、今日なんかも株が上がるぞ火曜日なんて我々僕はね試合で入ったんですけれども、
はい、
確かに190上がってるんですけれども、
はい、
なんかその実感はないんですよね。
上がった気がしないという感じですよね、
うん
それはやっぱり盛り上がりっていうのはね、なかなかないからですけどね、
うん
まあ、でもそれはある点当然でもありますけどだって今底値をつけたばっかりだからね、数日前に25日だったっけ、
はい、25日です ね、
そうですね金
曜日ね。
そうですね、
はい、
ですからそういう意味ではね、
はい、
それ盛り上がってこられるのは当たり前ですから、
うん
まあ、今のような今日のようなね、大幅高をね、
うん、
減る数回減ることによってね、
うん、
だんだん温まってくると、
はい、
いうことではあると思うんですけどね、
うんだからここで本当に出る場所時間、時、
はい、
あるいはその出ていく銘柄を、これまでに何回もその個人投資家っていうのはこう裏切られて間違ってきてるんじゃないかと思うんですよ ね、
そうですね。
いろんな情報によってね、で出てきたところを誰かがパッと足を救うとかね、やっぱりその救われないようにまずしなきゃダメですね。
うん、それは言える ね、
ねえ、なんかいい手はないですか。
いい手はないですかってこれから
考えましょう。
そういうことですよ
ね、うん、どうなんでしょうか、その
イタリアの話、
いやいや8000円の大台って言いますかね、
はいはいはい、
これは、 もう破れないで考えていいんですか。
いや、そんなことは、そんなことはありませんよね、はい、だってトレンドそのものはまだ下向きですから、
はい、
トレンドが上向かないとね、うん、安心できませんですから、はい、まあそうですね、8000割り込むことでもね、うん、ないこともないですよ。だって、イタリア、うん、ね、
はい、
これがフランスに飛び火したとかね、いうようなことになりますから、
うん、
なり得ますからね。
ますね。
そうすると、フランスの国際入札だとかね、あるでしょ。それも不調だったとかなると、ガクッといきますからね。はい、ですから、それの繰り返しがこれから続きますから、
うん、
これは本当に油断は全くできませんよね。
うん、ね、確かに9000円をつけたのが、最後につけたのは、10月の31日ですか。
あ、そうですね。
それからほぼこう、そうですよね、
はい、
一時期その引けでは10月28日に引けで9000円だったんですけれども、その後からガンガンガンガンとこう来ている感じですもんね。
そうそうそう、11月はずっとね、
もう明らかにその11月も今日明日で終わりなんですけれども、1ヶ月間を通して下げ続けてきた。
いや、11月は期待した月でしたけどね、ちょっと全くの期待外れでもありましたね、
はい、だからこのそのトレンド、例えば、25日の移動平均線なんか見てもですね、
はい、
こう下降ですもんね。
そうです、そうですね、うん、横ばえる、ね、状態だったらまだいいんですけど、
はい、
まあ、下向きですから、
うん、だからこれど、ごめんなさい、はい、これどうなんでしょうか。こういう横ばいがこうトレンドに来たわけですよね、ぐんと上がるなんてそんな単純なことはないですか。
ちょっとぐんと上がるというわけにいかないですよね、
はい、
要するにこう1ヶ月単純平均というか25日移動平均線というのは、ね、はい、1ヶ月の平均値ですから、うん、それがその上向くのにはね、かなり上がっていきませんと、うん、上向くまでいきませんよね、
うん、
9000円近くまで、ね、日経平均がいかないとですね、
は
い、これはトレンドが、ね、上向くという形に、うん、なりませんよね、
うん、
ですから、今のところまだね、9000円近いどこじゃなくて8000円に近いわけですからね。
そうですね、
まあ近い、真ん中といえば真ん中ですけど、
あと500円、
そういうことですね、
はい、
ですから、まあ、それがね、これからその12月の初めにかけてね、
うん、
まあ、実現した上でね、
はいはい、
トレンドが、ね、変わってくるということがあります、で今週の末に、
はい、
例によってね、月始めのアメリカの、ね、うん、雇用統計の発表なんかがありますから、それがね、まあ、そんなに悪い数字じゃないんじゃないかと思いますけども、
うんうん、
まあ、そういうふうな楽観的な予測で見ますとですね、
はい、
そのね、9000円に近くなるということはありえますから、
はい、
そこのところでね、
うん、
まあ、来週あたりにですね、
はい、
トレンドがね、
うん、
上向いてくるということはありえますね。
そうすると、
はい、
まあ、そのトレンドからすればですね、
はいはい、
ひょっとしたら来週で今北山さんおっしゃいましたけど、
はいはい、
来週にならない前にですね、買っといた方がいいかしら、いいんじゃないかなと思う人もいるかもしれないんですよね。
あ、
それまだ早いんですか。
それはね、
はい、
これ一発で決め打ちっていかないわけですよ。例えばね、はい、そうですね、例えばハイテク株なんかもうどれもこれもね、
うん、
下げているわけですけども、
はい、
でも少し今戻ったわけですよ、
うん、
ソニーにしてるね、
はい、
パナソニックにしてるね、
はい、
例えば今日あたりはその日立なんかもそうですけど、
うんうん、
少し戻りましたから、
はい、
またちょっと下げるわけですね、でそこのところで拾っとけば、うん、まあいいと思うんですが、
はい、
そこからまた下げることもありますから、ここの段階ではね、
うん、
まだ下げたんじゃないかということになるんですけど、
はい、
底打ちの可能性の方が非常に高いわけですね、
うんうん、
ですから、
はい、
2段構え3段構え、まあ、3段構えまでしない方がいいと思いますけど、
はい、
2段構えでね、
はい、
拾うというふうにすればいいわけですよね。それこそ多くの株がですよ、
はい、
結構下げてて、そこで堅ということでは言えるわけですから、
うんうん、
ですから、そうですね、日立にしろ東芝にしろですよ、
はいはい、
今日あたりは反発してますから、
うん、
ちょっとね手がけにくいですけど、そこからまた下がるということでしょ、
うん、
でそこで拾うと、
うん、
そしたらねまた下がっちゃうかもしれませんけど、今度はあえてもう一度買うということですよね。
あ、
これは難品じゃないんですよね、戦略的な買い下がりです、はい、買い下がりですから、
うん、
それはね行った方がいいんですよね、
うんうんうん、
一発で決めようとすると、
はい、
なかなかね決まりにくいですから、
うん、
一発で決めよう一発で決めようというとこう勇気も出ないんですよね、一発で決めなきゃいけないんだ、
はい、
待ち方大変でしょ、
うん、
ですからそれじゃなくて、
うん、
2発ぐらいで決めようと思ってれば大丈夫ですね、
うん、なるほど。となってきたら
今それを実行するところですね、
はい、北山さんは明確には言っておいはいらっしゃらないんですけれども、
はいはいはい、
要するにもう底根県であるっていうことは確かなわけですよね。
そういうことですね。そうです。
だから、はい、買い下がっていってもですね、
そうです、
一発二発ぐらいは 空振りをしたとしても、3発目はひょっとしたらっていうふうに捉えていらっしゃるわけですよね。
そういうことですよね。いい株なんかがね、はい、結構下げてはいるわけですからね。ですから、はい、まあその場合ね、そうですね、まあ期間がね、どれぐらいで戻ればいいかということになるんですけども、はい、僕ね言いたいのはね、はい、期間ね、例えば最短で半年とか、うん、でここの番組はまあ3ヶ月を目標するんですけどもね、はい、半年だとか1年とか考えればね、十分ね、はい、期待に応えてくれる形になると思うんですよね、
うんうん、
でどうしてそういうことを言うかというとね、はい、よくね例えば投資信託なんかやってらっしゃる方が非常に多いわけですよ今ね、うん、どちらかというと投資信託の方が多いんですけど、
ね、
あれなんか例えば外債でもそうですけど、預かるのはね4年から10年ぐらいなんだよ、うん、はい、そこのところにお金を預けるっていう人が非常に多いわけ、
うん、
4年も10年も先にどうなるかっていう話なんだからね、それだったら日本の株のね、うん、日立でも、まあ、日立がいいと言いますよ、たまたま今の日立の話してるんですけど、はいはい、日立の下げたところを拾っといて、うん、4年も待たなくていいでしょうってことなんだから、
うん、
ね、そういうふうな感覚でいけば、うん、ね、うん、遠いところに大量のお金をね、
はい、
投じるよりは、身近なところにね、まあ、早ければ一番よくて3ヶ月なんだけども、うんうん、まあ半年、はい、1年、
はい、
ね、引っ張って3年だまあまあね、3年かないですよね、十分利益がね、うん、出るような状況に今あるって考えればいいわけですよ、
はい、
でそういうふうに考えることが、うん、考えて実行することがね、
はい、
今、必要なことだと思うんですよね、うん、これを、
はい、
私に言わせれば、はい、株維新だと思うんですけどね。
わかりました、株維新の会会長の北山先生のお言葉でした。いやいやいや、じゃあここでお知らせでいきます。
東京大学と東京女子医大の研究成果を生かし、先端医薬品開発のナノキャリアが作り出した新しいタイプの美容液エクラフチュール W をラジオ日経がお届けします。あなたのお肌を潤いあふれる透明な素肌に。ナノキャリアの美容液エクラフチュール W は、これまでの美容液とはブライトニング成分のお肌へのとどまり方が違います。ビタミン E などのブライトニング成分を隅々まで届け、作用を長く保ちます。溶け込む実感、透き通るお肌、広がる潤いをあなたに。無着色、無香料、アルコールフリーのエクラフチュール W はお使いになる機械を選びません。エクラフチュール W のお値段は1本 13,650 円、送料代引き手数料は700円です。お求めは電話 03-3583-8300 03-3583-8300 ラジオ日経事業部まで。なお、8日間以内の未開封商品のご返品には応じます。返品費用はお客様のご負担とさせていただきます。
ということで、ここからはですね、
はい、
個別株の話を北山さんと一緒に、させていただこうと、はい、いうことです。先週、その前に常にこれはチェックが厳しくてですね、
はい、
先週11月の22日ルック、
はい、
8029、それからテンポス、ジャスタック市を2751って2つ挙げていただいたんですけれども、はい、
80、
はい、ルックの方がですね、8029です。
はいはいはい、そうですね。
今日はちょっと小安いぐらいでしたけど、
そうですね、
はい、先週がですね、まあこれ番組火曜日なんですが、一応基準日としてですね、水曜日のオープンの値段を上げさせていただいてるんですが、24日です。
水曜日休みだよな。
あ、ごめんなさい、そうですね、
24日は
だから24日、
木曜日、
木曜日になりますね、
はいはい、218
円でした。
はい、そうでしたね、
はい、その後に
228円
があって、昨日が223円があってですね、
今日226円があったね、
6円がありましたね、
ちょっとだけだね、ちょっと上にいるっていうのは、
は
い、
まあ10円ぐらい上にいるって感じですね、
横ばいですね、
はい、
まあなんとか、 高値のところで持ちこたえてるという感じですね、ちょっと上がるまで言ってくれませんでしたけどね、でもまあね、ルックを見ようとなんか言ってましたね、そういえばね、私言ってましたですよ、
なんか言ってましたですね、
まだですよこれからね、あのブランドね、いいですからね、
でもまあその24日オープンというかその基準日もですね、その時には日経平均149円下がってますからね、
ああそうですよね、これはねトリーパーチバーチっていうね、こうバッグだとかさ、靴だとかね、そういう、こうブランドショップをね、ここは運営してるんですよね、これが非常にいいんですよね、だからまだ伸びると思いますね、
店舗数も行っちゃいますか。
あ、店舗数も行きましょうかね。
当然ですよね。
そうですね。
これ店舗数もその同じ日に上げていただいて、2751ジャスダック店舗数。24日がですね、11万2000円。
あ、そうでしたね。
はい。それから、
その日、なんかやたら売りが出ましたね。
はい、売りが出ましたね。これはその日にですね、1万3000下がってますね。
結構下がりましたね。
で、次の日にまた3000円下がって。
9000円まで行きましたか、
昨日が1400円上がって。
はい、
今日は100円ほど安いんでしょうかね。
今日はいやいや、今日は
プラスになってます。
プラスになってますよ。
今日が
この番組を合わせてね。
あ、ちょっと
これ2200円上がってますよ。
あ、そうだ、私が取った時にはですね、引け間際ではちょっと10分ほど前だったんですけれども、その時100円、じゃあ急に100円安だったんですが。
そうですね、1900円、
1900円
で終わったんですね。
あ、10万900円
です、ね。あ、10万ごめんなさいね。はい、そこまでまあ戻してますから、まだでもね、1万、ちょっとありますからね、距離がね、
そうですね、
頑張ってほしいところね、
それが先週の先生、まあルックはまあまあ店舗数は頑張ってほしいと、
そういうことです、
一段と頑張ってほしいと、
はい、そうですね、
はい、でその前にですね、
はい、
なんと日東坊とかですね、
あ、やりましたね、
はい、
はいはいはい、やりましたよ、
やりましたね、11月の15日
はい
はい、
これ
で、はい、で日東坊がですね16日、次の日のオープンの値段が303円、まあ、日東坊3110303円だったんですが、これが21日に356円までいってます、
ね、ああ行きましたね、
いいことってますね、
いいことですよね、
はい、今日が、328円ぐらいですか、
このところ下げてましたけど上がってきて328円まで戻りましたね、頑張ってますよね、
いや下げてるとこれあれですよ、303円から来てるわけですから
ね、そうですよね、いい動きですよね、
でその前にこれ理由分かんなかったんですけれども、その前の11月の8日は DNA
ね、ちょっとなんか訴えられたりしてね、下げてましたけどね、ちょっと塩梅は良くないですかね、
これは同じ横浜だっていうことで、
そういうことです、
北山さんが、
はい、そういうことですね、要するに グリーでしたかね、こう告訴されたりしてましたね、やはりソフト会社をね、こう独占するという形になって、まあ、マイナスをこう思ったということからね、こういうことを、要するに訴えられましたけども、まあ、でもね、それはもう前からこう、その事実そのものはもう前からあることですけどね、やはりこういうのが出てくると確かに株にマイナスはマイナスなんですけども、まあまあね、次第に忘れてくるんじゃないかと思いますけどね、
それからちょっとというか一週間飛んでたんですけれども、10月の31日TDK6762 っていうの、
TDK はね、はい、強いんですよね、
これ私ね先週も言うの忘れてたんですけれども、TDK10 月の31日に、面白いよっていうのは、
10月の31日、
はい、ああそうそう、この時がね、だから11月の1日になりますね、
はいはいはい、はい、
3200円で始まってます、
ああそうですよね、
はい、
はい、ずっと上がってますよね、これね、
これが3900円ぐらいまでいってるんですかね、
ああ、今日そうそう3905円がありました
、5円がありましたよね、
いいですよね、
ねえ、
よく頑張ってくれてますよね、
これいいですね、
ハイテク株の中では珍しいですよね、はい、ずっとこう上がり続けてるっていうのはね、
700円今日上がってるわけですよね、
あ、そういうことですよね、
いいですね、
順調ですよね、
はい、
まあ、こんな株だけになってくればね、いいことないんですけどね、そうもいかなくてね、困りますけどね、
いやでも今見た中でね、まあ、直近のところは別にしても、はい、先週先々週のこう見ていきますと、日東坊、これもですね、行った時からはまあ、だいぶ上に行ってると、
そういうことです ね、
はい、で TDK なんていうのは、はいはい、いいですね、
うん、
はい、
まあね、そうですね、もっともっとね、
だから個人投資家維新の会の会長としてはですね、こういう情報を皆さんに伝えてですね、
あ、そうですね、
まあ何回も言うように、最終的にはね、皆さんのご判断、
よかったとかね、
ご判断ということなんですけれども、やっぱり 儲けなきゃね、やっぱり株式市場に戻ってこようとか、イモペやろうなんて気にもならないですよね。
そりゃそうだよね。株をさ、何のためにやってるかというと、結局利益を増やすためですからね。
はい、いや、政治だってそういう意味ではね、はい、例えば減税なんてないのかもしれないですけどね。
はいはいはい、
要するに、諸国民の利益をね、追求するためにやってるんであって、株式維新の会としても、個人投資家のですね、はい、やっぱり利益を追求しないとダメですよね。
あ、そりゃそうですよね。ね、あ、そりゃそうですね、はい。利益追求のためにね。
はい、
奉仕しなきゃならない。えらいこと言い過ぎじゃないかね。
ちょっとあの、今日高かったんで、二人ともハイになってるかもしれない
です。本当ですね。ワインも入ってる。飲んでないのにね。水、お茶を飲んでるだけなのに。
お茶とお水でね。
はい、そうですね。
でやっぱり、出来高がうんぬんとかいろいろ言いましたけれども、株が上がるってことはいいですね。
そりゃそうですね。もっと上がってほしいですね。
そうですよね。まあ、いろいろ、全体相場に関しては危惧の材料懸念しなきゃならないところもあるのは事実でしょうけれども、上がってると気持ちいいと。
そういうことですね。
はい、で、ここでちょっとお知らせになるんですが、
はいはい、
12月の13日、もう12月ですね。明日、
そう
明後日、
たちまちですよね。
はい、大好評のですね、北浜さんのまたカセットが発売になります。タイトルが、まあ、年末の特集号第2弾なんですけどね。
はい、
新春はこの株がベスト、新春お祝い8銘柄ダメ相場なんて跳ねてますっていうタイトルなんて
新春ってまた1ヶ月あるけどね、
でももう13日ですね、12月の発売日が、
はい、
でその辺からこういろいろ考えてですね、参考にされて、銘柄を取捨選択していけば新春にはお年玉みたいなもん、ドーンと来ればいいなと。まあ、タイトルがまたあってですね、北浜先生の金運満開銘柄の決定版ということなんですね。
いいですね。
金運満開銘柄の決定版8銘柄、新春はこの株がベスト。
それは私もね、気合入りますよ。
で13日発売、カセット60分、価格の方が7000円、お申し込みは東京03-3583-8300。これはちょっと気合い入れてですね、いいとこまで株相場が来てて、登っていく初っ端を捉えてですね、
はい、
もうこうなったらもうタイの頭から尻尾まで食っちゃいたいって感じがしますけどね。
おせおせでいかないからね、
はい、8銘柄をですね、非常にまた次の回には過去の実績をチェック、7割以上の打率ですもんね、これまでのカセットの中身を見ますと。これは事実ですから、
もっと上げたいですね。
はい、はい、で、まあ、大きく買われて上昇している銘柄もこれまでいっぱいそのカセットの中でですね、事前に察知したそういう動きもありますんでね、
はい、
ぜひ、新春に向けてですね、ちょっと先なんですが12月の13日発売の北浜さんのカセット、
もうたちまち来ますからね。
はい、そうですね。
そうですよね、
はい、ぜひお求めになっていただければ、まあいつも売り切れではないですか、最近ね、ちょっとね、相場が悪いと売れも悪くて、
あ、そっか、
はい、ぜひ早めにですね、でもお電話をと思います。
ご支援をか、
はい、ご支援ということで、はい、時間ちょっと迫って、今日の銘柄は何でしょうか。
今日ね、
はい、
明星以降ってあるんですけど、大阪銘柄ですよね。
あ、1976ですね、
はい、これ断熱工事に強いんですよね、はい、クリーンルームだとかね、
はい、
LNG のね、はい、基地を作ったり、断熱、要するに燃えちゃいけないですから、
ね、
まあ、そういう工事に強い会社なんですけども、はい、ポイントはですね、はい、大阪銘柄あるということになるんですけども、はい、要するに東証と大証がですね、はい、来年1月、来年、再来年、
再来年ですね、
1月1日に、はい、経営統合するわけですから、はい、まあ、大阪銘柄はですね、単独市場の場合はね、はい、本当にこう、トータルとして、うん、東京っていうか日本株という感じの扱いになるわけですから、はい、そうするとね、大阪というふうにこう、なんていうんですかね、はい、こう隅にやられてるような感じじゃなくなってくるわけですよね、はい、それを考えますとね、うん、大阪関連銘柄って大阪銘柄がね、
はい、
これ全体的にね、上がる方向にはあるんですよ、
はい、
例えば造船の日、佐野安とかね、うんうん、大気アルミだとかね、
は
いろいろあるんですけど、島世紀だとかね、
はい、
まあもろもろですけど、浸透塗料とかね、うん、あるんですけど、はい、まあ、その中から、まあ、一応ですね、
はい、
まず、明星工を選んでみたんですけども、うんうん、まあ、今のところですね、その大阪銘柄の中からですね、
はい、
冒頭株がね、出たりしてるわけですよ、
はい、
ですから、まあ、それにね、続くことがね、はい、まあ、考えられるといいますか、うん、全体的にね、
はい、
注目が大阪銘柄に 来年1年間ね、うん、集まる可能性があるということからね、はい、それ を取り上げてみましたですね。
はい、
まあ、大阪ですよ、大阪銘柄、
大阪銘柄、
はい、
ね、夜明けの明星みたいな名声ですけれど、名声工業、
そうですね、大阪何屋演歌とかね、関係ないか、雨の御堂筋とかね、
あの北川先生演歌好きですよね、は
いはい、そうですよ
名声工業が、97、あ、ごめんなさい、1976です。今日が228円で1円高ですね。今日の値段が、引けの値段が228円1円高、
はい、
はい、ちょっとと言いますか、あ、昨日も28円も上げてるんですね、これ。
そうですね、まあ、定位株ということにもなりますけどね、はい、あの、まあね、はい、あの本当に大阪銘柄いろいろこう玉石混交の感じがあってですね、どこにねこう集中的な買いが入るかわからないところなんですけど、たまたま今はですね、あの4406のね、はい、新日本理科という株がね、うん、大阪銘柄なんですけども、はい、まあ、吹っ飛んでる形なんですよね、
はい、
4406のねチャート、
新日本理科ですか、コードナンバーが大阪銘柄ってやつですね、これ、今日が735円、
これはぶっ飛んでるでしょ、これ
ぶっ飛んでますね、あ、これはすごいですね。
そうですよね、
11月の初旬から急にガーッと来てますね。
そう、初旬はだって276円ぐらいだったのが、はい、うん、もう700、今日は833円まで行ってますからね、飛んでますよね、
これはすごいですね、
この株がね、はい、要するに中核銘柄になってるわけですよね、うんうんうんうん、ですから、はい、まあ、大阪銘柄にね、はい、これだけがいつまでもこう上がるとは限りませんから、うん、他のところにも広がっていくということが、まあ、あり得るわけですよ。造船の普通はね、あんまり着目されない、はい、例えば佐野安ってありますけど、うん、7022でしょ、
はい、佐野安7022、はい、佐野安がですね、300円、
お、今日は何これ、
それ42円だか
42円だか、
はい、
してるでしょ、
はい、
だから大阪銘柄だからね、はい、大阪ですよ、大阪、
うん、
橋本市長いる大阪、はい、
それにあやかれたりとか第2第3の爆投銘柄になるかもしれない、
いやいや、そこまでいかないかもしれないけど、
ね、まあ、名声、
まあまあね、
はい、
いろいろね他にもありますから、はい、こればけじゃないんですけど、はい、一応これに注目してみましょうということですね、
はいはい、ということでこれちょっとお知らせに行きます。
活動的なあなたの応援サプリ、サプリ生活のグルコサミンコンドロイチン。サプリ生活のグルコサミンコンドロイチンは、年を取ると少なくなりがちなグルコサミンとコンドロイチンを無理なく補います。階段の上り下りや立ったり座ったりが気になる方や、お散歩スポーツを楽しみたい方におすすめです。サプリ生活のグルコサミンコンドロイチンは、グルコサミンの含有量が10粒あたり 1600mg、 コンドロイチンが 300mg と豊富で、さらに天然の有機体硫黄成分の一つ MSM も含んでいます。価格もラジオ日経特価でとってもお得です。300粒の1ヶ月分1本が3980円、3ヶ月分3本セットがなんとラジオ日経特価1800円、1800円、さらにお得な6本セットも同じくラジオ日経特価で18000円、18000円です。6本セットですと1日あたり100円です。いずれもお届けには送料700円がかかります。ラジオ日経だけが特別価格でお届けするサプリ生活のグルコサミンコンドロイチン、お求めはラジオ日経事業部 03-3583-8300、 03-3583-8300 まで。
はい、ということでここからのコーナーはですね、またまた株の具体的ないろいろお話をしていこうということで、日々このお告げのコーナー、 卑弥呼の決断という北浜先生プロデュースのですね株式分析ソフト、それに聞いちゃおうっていろいろね。
そうですね、はい、まあ全部をねこの一人の人間がね、はい、あのこう知るっていうのは難しいですから、まあ、やはりね片腕となるですね、はい、株価分析ソフトがあってですね、まあ、私もそれを使ってるんですけども、はい、答えがね、非常によく出てきますので、はい、まあ、投資の参考に、ね、非常になりますよね、うん、
はいはい、それで、この卑弥呼の決断という株式分株価分析株式分析銘柄分析ソフト、
はい、
今日は何と言ってるでしょうかね。
いろんなね機能があるんですけど、卑弥呼の鏡ってあってね、はい、その鏡のところを押しますとね、今状況はこういう状況だっていうふうに出てくるんですよね、はい、例えばですよ鏡を押したらですね、はい、まあ、鏡がぐるぐるっと回るんですけども、はい、まあ、日経平均についてですよ、どういう状況にあるかっていうのが出てきまして、はい、そうですね、ここは相対的な買い場です、
うん、
買い場、
はい、
ね、これ昨日の段階って言ってるんですよね、はいはいはい、週足の並び替え計算を実行し、うん、銘柄ごとにですね、はい、好業績銘柄にしてお告げ度30以下の銘柄の中から買い候補銘柄を選定しておきましょうと、うん、備えあれば憂いなしと、だからここからね、うん、
はい、
要するにこの30ポイント以下の銘柄を選び出して、うん、
はい、
で銘柄をもう買うやつを決めろと、うん、言ってるんですね。
ね、特にまあ工業績銘柄っていうのが大事なことなんですけどね。それをどう選ぶか。その中から、お告げ度の 30%。
30ポイントと、はい、日経平均も30ポイントになってますけども、はい、これは安全度が高いということを意味してますからね、うんうんうんうん、ですから ここの銘柄についてもね、はい、その安全の高いポイントのものをね、はい、30ぐらいのところから選べば大丈夫だと、うん、まあ、言ってくれてるわけですよね、
はいはい、先週もですね、はい、先週もどちらか お付けた30でしたね。
そうですね、はい、そうですね、で安全度が高い水準が続いているということですから、うんうん、30のうちにっていうことですよね、はい、30前後のうちにってことですね、はい、
で確かにこれ先週のねこのお付けに従ってやってればその次の日は、149円だったんですけれども、じわじわと上がってきてるんでね、
そういうこと
です、ね、1週間でぐるっと回せばあのよかったですよね。
まあそういう
このお付け通りに、
ね、ればね大丈夫ですよ、はい、いいですよね、
はい、はい、これで先ほどのあの鏡はあれで終わりですか。鏡のお話は
鏡はね、はい、ですから、はい、そうやってね、全体についての、うん、まあ、答えは出してくれます。その全体を、はい、まあ、一応ね、根底に置いて、うん、個々の銘柄をね、はい、選び出すということになりますよね、ですから個々の銘柄は今度は別にね、はい、機能がありますから、はい、天のお告げだとかね、うん、地のお告げとかあってですね、はい、うん、そうですね、私は、まあ、今の状況はですね、はい、谷のお告げというのをね、うん、こう
一番底根にあるやつですね。
そういうことです、そういうことですね。
底根にあってなおかつこの自動的にパーッと出してくれるのは、はい、今後上昇が期待できるやつですよね。
そういうことです、あの、うん、底根圏にあるからね、はい、今はそういう銘柄をね、注目しなさいって出てくるわけですよね、はいはい、ですから、それはもう銘柄はね、これ指標そのものをいろいろ出てきますけども、はい、まあまあね、そこから出てきたやつというか、はい、あの銘柄をですね、はい、そうですね、またもう一回自分でですね、ちゃんと一つ一つですね、まあ、検証し直すというようにしていけばですね、はい、もうすでにある点選ばれてますから、はい、袋にかけられてますから、う
ん、この今出てるのを見ますと谷底に落ちててですね、
そうです、
それ以上落ちないというのが大体66銘柄ぐらいね選ばれてて、その中からまた自分で、具体的なその銘柄の名前が出てますので、
今は谷底銘柄多いですからね、はいはい、ですから、まあ、例えば日立なんかにしてもですね、はい、谷底銘柄になってるわけですよね、昨日の時点でですよ、
はい、
ですから、まあ、日立について見ますとですよ、日立政策だと、うん、これはね、40ないし50だからね、
ちょっとあれですね。
そういうことですよ ね。
ちょっと考えなきゃなんねえって感じはしますけどね。
こう書いてあるんですね、はい。直近の6ヶ月前後の高値で買って困ってる人が大勢いる、はい、うんうん、株以外は上昇に転じても手を出すべきではありません。
はい、
要は、投資のタイミングとしては、はい、難しいと、
うん。
難しいって書いてあるね、これね。はい、そうかっていうことですよね。卑弥呼はそう言ってんだから、しょうがないですよね。はい、はい、はい。そうやってほら
もう厳しいですね、いいことだけでもないわけですね。
いいことだけ言ってくれても困りますよね、
うん、
だから厳しい判断っていうのも、ね、はい、出てくることによって、やっぱりじゃあちょっとね、やめとこうかとかね、うん、あと その的確なものが、はい、あるでしょうからね、はい、それにしようかとか、はい、なるじゃないですか。
なるほど、
そういう働きをしてくれるんですね、はい、
これでも非常に便利ですよね。
もう便利なようにね作ってありますから便利ですよ ね、はい、はい、
で今日もまたこの卑弥呼の決断を具体的に作って販売してるですね、証券スクロービジネスの瀬下工場に来ていただきます。
はい、こんにちは、はい、
もう時間がちょっと押してしまったんですけども、
はい、
か個人株主維新の会の話で盛り上がりましたなんかどうぞなんかどうぞって失礼ですけど、はい、
そうですね、維新の会で、時間が押し迫ってしまったようですので現在ですね、はい、皆さんのお手持ち銘柄ですとか、はい、関心銘柄、あなたの持ち株銘柄5銘柄、卑弥呼のソフトは答えますという形でキャンペーンをやっております。はい、お手持ちの銘柄をコード番号を、うん、はい、当方にお教えいただければですね、はい、プリントアウトしたものをお手元にお届けいたします。はい、今どんなメッセージが出てんのかな、卑弥呼はどう言ってんのかな、うん、関心があるものを即お届けいたしますので、はい、銘柄コードを準備いただいてですね、はい、東京03-3589-2481、はい、もう一度申しますよ、はい、東京03-3589-2481、はい、証券スクロービジネスまでお電話をいただければ、はい、ソフトが答えを出します。
はい、これはあくまでも自分のお持ちになってる銘柄ですよね。
そうですね、関心がある
例えばね、これから来そうなやつ教えてくれよなんてどうですか。
来そうだっていうことはないですよね、はい、自分が頭で考えてこれはどうだろうなって気になる銘柄もあるじゃないですか、うんうん、
はい、あります
ね、それをその卑弥呼に判断を仰いでもらうと、仰いで、はい、と、
うん、どうですかっていう答えについては卑弥呼クラブに入っていただくと、そういったことについてもお答えいたします。
卑弥呼クラブに入るのはどうすればよかったんでしょうか。
卑弥呼クラブは月々19,800円、はい、これにてソフトが使えますので、はい、ソフトをお使いいただいて、はい、その中で出た銘柄たくさんあって、迷ったような場合ですね、お問い合わせいただければ、はい、これは取り組みの関係からこちらの方がいいんではないかとか、うん、いろんなアドバイスできると思います。
ソフトで自分だけでやってんじゃなくて、いろいろお電話でですね、問い合わせにもお答えいただけるということですね。
そうですね、
これの申し込みも当然東京03-3589-2481ですよね。
これね、ぜひね、はい、お近くの方だけでなくて東京にお出になったらですね、学校に来てですね、直接その卑弥呼触ってみるのがいいと思います。扱ってみるのがいいと思いますね、うん、難しいことじゃありませんから、はい、
これ見てますとね、確かに簡単そうに扱ってますですね。
いやそれややこしいのは使いようがないからね、やっぱり実践で役立たない意味じゃないじゃないですか、
ね、うん、はい、で具体的にいろいろ銘柄も出てくるし、それにコメントもですね、分かりやすいのが出てきて、なおかつこれをお求めになると卑弥呼投資クラブに入ってですね、電話等々でのいろんな校長とかですね、スタッフによる相談にも乗っていただけるということですよね。
そうですね、うん、
いやあと まもなくなんですけど、今日は気持ちいいですね。株が上がって、まあ、株が上がってっていろいろ懸念材料もあることあるんですけれども、
いえいえ、ね、やはりなかなかね上がらなかった、はい、火曜日だったんですから、はい、
それだけでも気持ちいいですね。
そうですね、
ただまあちょっとねとは言っても警戒を怠っちゃいけないよって。まだ
いやもうそれはもう当然でございますね、はい、本当に欧州はね、はい、我々がねちょっとねなかなか分析しにくいぐらいのね、非常にこう騒乱状態と言ってもいい状態ですよね、
はい、ということで、今日は北山さんどうもありがとうございました。
どうも失礼しました。
この次の番組エイメさんの番組なんですけれども、
あれも聞か
ない
でください
。株が上がって喜んでますよ、多分。
皆さんもね気合入ってますよ。
はい、ということでどうも失礼します。失礼します。